あの右の方にあるのが木の梁だ。そうです。傘形も縦。これ後でまた説明する。うなぐから後で説明する。ちょっとそれを見てください。で、これはね、この北州の中に1987年調査なんだけど、いつからいつまで書いたか出てこないね、この北州の中に。北州ってこう、奈良県はね、北州を作る前にこういう船で、ね、全部集めてダイジェスト版を作る。で、これしか残ってない。これの資料を皆さんとコピー取って配ります。ね。奈良県遺跡調査会を、これ昔は、共同研究員だとか、僕のようなその特別指導研究員にはみんな送ったんですけども、文化庁がこれ300冊以上作っちゃいけないってことになったんで、最近はもう手に入らないんですよ。ふざけた野郎がいたんで、大阪大学に出てネギタって野郎が。今度でやめんだけども。ね、それが全然その300以上作っちゃいけないって、普通のところに配っちゃいけない。だから、あそこの、上高田にはすごい公的な機関には送られた。個人的には手に入らなくなっちゃう。この頃はもう、あれしましたから残ってたんですけど、次のところを見てください。その図を見ててくれてもいいんですよね。西側に面する前方後方型の空母、これは僕が言いました。空母埋葬されてない墓、なぜならばこの時期のこの時期の墓ならば埋葬施設は横の施設なんです。そうするとこの前の南小山みたいに壊されても横浜施設の基礎の痕跡が残るんです。ないでしょ、何にもないでしょ、ね、何にもない。ということは墳丘の中に作られたかどうかそれは分からない。でもこう何にも痕跡が残ってない、ね、だから私は払う。いいですか、いくよ。いいね。空母っていうことは墓を死んでから作ったんじゃなくて生きている時作ったって前提ですからね。で、空母っていうのはでなことは空になるわけないじゃない。でそれ中国にも行く場合で空なんか作ったけども埋めないっていう、もうそれで博士の学校に取ってますんで。で、大きさがこのくらいだよ。で、大きさがこれだ。で、周りにコニがあるんです。この堀は前から言ってるな。水がちょろちょろ出てくるような堀はこういう字を書くんですよ。で、漢字よくわかんないやつはこれを発掘の、あの堀の字を書くんだよ。ね。それはないですけどもね。古墳の周り、日本の古墳の周りに まんまんと水をたたえるような古墳はありません。なぜならば火山灰ですから溶けてなくなっちゃう。でそれなりのことすんで、ちょろちょろ溜まってくるのがあるんじゃないですか。それ前から言ってな、あそこの、あの、奈良の先の畳上の、上鍋、小鍋の堀の、堀の水のある部分、3割ぐらいは水が、あの、湧水が溜まっちゃうんだ、あそこは。その堀はものすごい細かく、小さな石で吹いちゃう。溶けない。そして上の方は崩れないように大きな石で吹いちゃう。で、そういうのを見るかね、これはやっぱりね、せめて大観は以前ぐらい脇に置いていこうかもしれない。でもうちょっと詳しくやるならば節分開示、中国の字のあれを書いてやる、そういうのを見ながら漢字を使わないとそれは無理ですね。政治や経済や工学をやってる人たちにそれやれって、それは無理ですもんね。別に分野が違うんだから。いい。でこれはちょろちょろ水が溜まった。こっちの最中に水が溜まって、僕水汲みやってないでしょ。だからみんな木が残ってるわけです。真空パックになる木製品がな、で二重に巡ってるよ。で大きさそのくらいだと書いてあるよ。それはまあいいや、それ読んでくれる。で大事なことはここから来たんだ。この辺がね、考古学的な調査がいかに詳しくやったかってことだね。内側の堀の中には大きく三層の土層がある、ね、大きく分けて三つの層に分けられる。そして上面は藤原京関連の聖地で、藤原京を作るために平らにするわけだよ、その聖地。これはね、藤原京全域で見られる現象なんだ。これがね、やっぱりね、捨てられた奈良盆地だから残ってるんですよ。日本の歴史の中から捨てられた場所だから残ってる。 歴史が延々と京都みたいに続いてれば、その上に新しい歴史が重なりますから消えちゃうんですよ。ならばそこが素晴らしいですよ。平城に遷都した後、歴史から全く抹殺されたでしょ、出てこないでしょ。だから奈良時代の条理がそのまま残るわけですよ。そうじゃないじゃないですか。他は検地があったりなんかして米を使ってなんかしなきゃならないわけだから、それ作んないで、茨城県なんかで筑波のあの環濠だけでしょ、条理が残ったの。それ以外は全部田んぼになっちゃったよ。ちょっと新しい補助整備だよ。今は一旦部125m かけるなんとかって、全部今補助整備で農業基本法でそういうになっちゃったじゃないですか、ね、でそういうふうなあれがあるわけで、奈良の場合はそうじゃないんですよ。だから江戸時代もほとんど役に立たないとこね、役に立たないとこでしょ。お寺の藩のお寺の方が権力持ってるわけですよね。東大寺なんかより興福寺がものすごい権力持ってる、3万石ぐらいの権力を持ってるわけですよ。だから興福寺は明治になった時徹底的にぶっ壊されちゃうでしょ。東大寺はね、正倉院を天皇に献納するから救われるんですよ、あれ。ところが興福寺は何もしなかったから全部焼け野原、あの50の塔は50円で売りに出されて火をつけて燃して金具だけ取ろうとした。だけど町山猛烈な反対して、あの50の塔は残ったんですかね。それはもう、あの配置尺を調べてみれば、それも全部そういうのも出てきます。でそういうふうなあれなんで、習いってのは文化があると思ったら大間違い。だから習いってのは食うものがないでしょ。歴史のないときに食文化は発達しない。奈良で何やる、柿の外しだけでしょ。違う、柿の外しは熊野で取ったタラを塩に入れて摘んでくると、あの辺で腐るんだよ、ちょうど。それでできたのが吉野の柿の外し。あとは吉野川の鮎ですよ。それ以外何もない。僕がな、あの30年か40年前奈良に内地留学行った時、ものすごいカルチャーショックだった。食堂が24時間で、昼間の間は全部休みなんだよ。それでほとんど外食がないんだよ。昼間の時だけは食えるけど。で僕内地留学した時は弁当持ってきましたからね。最近は外食も出てきたよ。だけど全然何もない。食うや食わずだから。いかに奈良県が胃がんが多かったかっていうことは、食うや食わずだったから。なぜ、あの茶がゆをすするんだよ。茶がゆなんて今国寺のあたりで食べると2000円も3000円もするけど、あんなもの茶がゆじゃないんだよ。本当の茶がゆはお茶を干しただけで煮立てて、その中に米酢をパーッと入れて、それにパーッとやったのをすすり込む、それが茶がゆです。僕それ菅谷に食わしてもらった。菅谷本当の茶がゆを食わしてる、吉野に行って、それが茶がゆ。私が今飲んでる茶は山と茶だけど、これはものすごいですよ。ブーちゃんも送ってくるんですよ、1年分。その山添村で取って茶を送ってくれるんですよ。うちの家内大好きで何にもされてない。昔の茶色が出てくるんですよ。茶色ってのもあるじゃないですか。今みんな色つけちゃってるな。そうじゃない。そのこと言ったら先に誰かちょっとね。で、その整地された。その次が有機土質。腐ったものがいっぱいあるところね。こっから異物が出てくるんですよ。だから早い時期におそらく水が溜まったんだろうな。堀になったのかもしれないね。でそれを防ぐために藤原京はこの整地をして、それをこう整地して、で水が溜まってるところを整地して、あの藤原京は作られるんだろうと思います。でここから出てきてるよ、形成された植物遺体で常に水が溜まってると思われる。ほとんど遺物がこの層から見つかる。でほとんどが堀の中から出土したものには木製品と埴輪と土器がある。で木製品にはどういうのがあるかと、こういうのが出てくる。ちょっとだけ出すかな。あんまり6枚になると10円ぶつかるのどうするんで、もう今日で終わりだもんだから、ちょうど5枚しか50円しか作らなかったんでね、ごめんね。この、で下にある3つは鳥、それから上にあるのはね、これ絹傘だと思うんですけど、傘の形です。で棒に突っ込んで、キノコみたいに突き刺すんです。その左側にあるのは盾、石見潟の盾って、石見遺跡が近くにあって、田原元に石見遺跡ってのがあるんですけど、その堀の中に出てきてる石見潟の盾って、こういうの盾なんです。あの早くの盾とは違うよ、平城京から出てくる早くの盾と盾が違うでしょ。でこれを石見潟の盾って、これいっぱい出てきてるの。こういうようなものが見られて、でそれがそのところに、ちょっと僕で面白く一生懸命メモしたわけです。そこに日記にしてみて、それをコピーして 本当に白紙に行ったんだからなと見せるためにこれコピーちょっと持ってたんで、あいつ口ばっかりじゃねえから言われて嫌だと、ね、書いてある、ね、のこういうものが出てるよ、数がそこ全部乗っかってます。で一日中今日練習がもなくなって、うん、受け入れて今日は長くしたいんでちょっと急いで言います。それから埴輪も結構たくさん出てる。土だよこれ、土で作った埴輪だよ、ね、多くは遠藤埴輪ですが、継承埴輪は馬、鹿、鶏はね、メスはあんまりいないんだよ。オスだ。うわーって泣くじゃん、オスな。これがこうって浅すぎんじゃん。だから鶏はメスの鶏ってあんまりない。及川先生と言ったあそこにね、鶏の資料館があるんだよ、筑波の先に。そこに、麺鶏がありますね。それから、家。はい、鶏、犬、家、盾、弓、人物でこういうものがあるよ。で、土器は数奇、八奇があまり多くない。で、数奇で年代が決まる。で、数奇は田辺正造先生が学士院賞を取った数奇大成って本があるんですけどね。で、ま、何回も田辺先生については触れたと思うんです。その場所 TK73 というのは高倉っていうところにできた23番目の構え、でこう47番目の釜で、釜からいろんなところに出てくるわけだから、でそれが基準になってこういうふうになる。でこれが大体5世紀の後半から6世紀の中央なんです。そうすると6世紀の半ばぐらい、そう、僕より古い時代に日本の歴史を学んだ人、僕は戦後ですからね、僕は仕込みになって天皇の名前を覚えさせられたんじゃねえか、その中に携帯って天皇がいたんじゃねえか、ね、越前の方から出てきた天皇、それが僕にあまり天皇、この時は天皇はいねえんだから天皇って言わないよ、お殿の大王大君って言うんです。でそれがもしかすると神武天皇が墓として作ったんじゃないかと私はそう思って、でそこに書いていた。私は眉唾だよ、僕しか言ってねえんだからな。で土浦から新しいこと発信しようってのを最後に言わせてくださいね。私はこの墓が6世紀前半である点を重視して、王道の大王、かっこして慶太天皇の時期に構築された神山と岩根の墓と想定したい。神武天皇陵と想定したい。日本は捏造して歴史をするんだから、必ずどっかで誰かを捏造するんだよ。そしてそれを今、昨年の歴史家は全員挙げて、弥生時代の初めを600年ぐらい古くしようとしてんだよ。なんで神武天皇の正当性を認めるためだと、それも僕が一人言ってたよ。それを言ってる本人たちは分かってない。だけど必ず利用される、政治に。私は井上美里先生から歴史の成果は政治に絶対利用されちゃいけないっていうふうに教えられた。だからなるべく政治的に関係したくないんだな。だけどこれはそれからいくとそうなっちゃうんだよ。だけど日本の歴史の中では今じゃなくて、ね、今見てみたら忖度して平成の後に安倍の安っていうのを使った年号が出てくるかもしれないよ、ね、そしたら忖度だと思ってる、そうだ、そうじゃねえかなと思ってる今。もしかすると安っていうのがどっか出てくるんじゃないか、そこが安倍の安だよ。みんな忖度するんじゃないですか、今何でもかんでも忖度するんじゃないですか、じゃねえかなと。おそらく私がここを辞めた後に決まるだろうと思いますから、その時は真っ白けな頭の官庁がそんなこと言ってたなと思い出してください。その時は思い出してるだけでいいですから。で神武天皇として最初の墓だと思うんです。これがもしあってなぜかって自分の正当性を主張するために弟の王がこれを利用したかもしれない、でその時これ作ったんじゃねえのかなってこう言ってて、いい場所がいいんだもんだって。今の神武天皇陵とすぐ近くだからね、この場所は。それからその次、その後聖徳太子がつくんだよ。やっぱりうねり山の麓にある丸山っていう墓を神武天皇陵じゃねえかっていうんだよ。ところがその丸山の下にはホラっていう下別の部落があった。3000人が住んでた。それでやがてその後な、その後今度は大天の王子が人身の乱の時に 俺が正当だって言うて、このキム・天皇の墓を祀るんだよ。そこにいろんなものを備えたって記事が出てくるんだよ。奈良の地方紙、日本書紀っていう奈良の地方紙に、ね、あれ日本の歴史だと思ってないから僕は日本書紀、あの時代に素晴らしいのはやっぱり地理次第、その中で一番重要なのは日立の国と初めの国の地理次第。僕立国史の中のあれが地理史だっていう、あの千葉大学の三浦先生の主張というのは確かに素晴らしいと思う。だから僕は地理あの日立の国不動記を使って何かをやりたいなと言って不動記の考古学っていうのを6巻ほど編集した、5巻ほど編集したんですよね。でそれから元禄期には徳川光圀が、でこのままこのまま言ったな、助さんがいなかったら光圀はそんなあれにならなかった。これが素晴らしい人だった、助さんが、ね、仏教が坊さんが葬式するとは何事だっ って反発して、そしてあの京都の明神寺を飛び出すわけですからね。それまで10年間彼は明神寺で修行してるわけですよ。でそこへ行く前の間どこにいたかっていうと、大和宇田の織田の松山藩にいるんだよ。貧乏の士族の御難坊として、で食い詰めて、そして明神寺に禅の修行に入るわけで、徹底的に禅の修行するんですよ。そしてもうお経いくらやっててもダメだからって修行して、そしてその吉野の山中に自分で庵を組んで草を食べながらそのあれした。それで帰っていってみたらば、その間に檀家制度があって坊さんが葬式をするようになってた。で何だと坊さんが葬式するとは。それで彼は辞めて、それを格差が見つけて光圀にあれして水戸に来て大日本史の編纂の事業に行って、彼が日本国中を歩き回って資料を収集するわけです。でそんなことどこにもかに、あの水戸黄門舞い浮きというのは助さんが日本国中を歩いた南朝の歴史を、光圀の素晴らしいのは日本には正史がないと、だから正史を作りたいと水戸から、そして彼は南朝が正統であるので南朝の歴史をしようって、だから杉井正成のあの碑を建てたりなんかしてるわけな。それを建てに行ったのも助さんです。助さんがあそこまで行って港側にあの碑を建ててるわけです、でそういうそのあれを言うと、もうどこだか分かんないけども、この時はどこだか分からなかったんです。その後成明が、徳川成明ね、これ助さん、あの光圀を非常に尊敬した人ですよね、この成明。で彼が藤田東郷に命じて、いつまで騒いでんだって、今までいくつもあるわけだからな、候補が、あそこにしろ、で事務だというところをして今の場所になる。そうするとそれを見下ろす場所に洞の村があったもんです。強制的に墓から何から全部移転しろって移転させるわけです。それが住江製の橋の内川っていうあの強制的になってるわけな。でそういうふうなあれを考えると、この墓は私は弟の大君が神山といわれ彦のために作った墓ではないのかなっていうような墓、作った空墓ではないのかな、あっていいんですけどね、航空によってそういうの作ったりなんかしてますから、それが映っちゃって、あの作ったけど埋めなかったって墓は中国にもあります、ね、特に甲府ってが大道に、北京は大道に最初あの都を作ります、戦地が。でそれがやがて洛陽に都を移します。で大道には宝山という山があって、そこに万年堂という自分の墓を一つ作ってます。ところが洛陽に都を作るのですから、洛陽行ったらばこれはもう宝山に埋まるってことが洛陽のあれなんで、あの人たちのステータスシンボルで、坊山に長領で墓を作って、そこにあの古墳は埋まってます。僕全部行って見てきましたんでね、でそこにあの埋まってます。ちなみにあの彼は徒歩はその坊山の一番隅の一番先端のもうあの高知国あ天守に近いところに彼の墓はあります。私それもあの行ってきました。阪神も大好きだったんで、でとりあえず今この話をして急いでスライドを見て、その後質問を。Thank you.